んですか、さですか、かなり大好きしたのように。
私たちは何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかと尋問した。その時ペテロは聖霊に満たされて言った。民の議員また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは病人に対する良い行いとその人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方が家を建てる者に てられたが、罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。
アーメン。
いや、賛美、この日は主が作られています。
はい。
字の薄い方を司会者が、字の太い方を皆さんで交互に読んでいきます。孤独文の51番、ヘブライ書の11章。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
従って見えるものは目に見えているものから できたのではないことがわかるのです。
信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださるからであることを信じていなければならないからです。
アーメン。では賛美です。
はい、
その人はキリストによって聖霊を受け、
精霊によって導かれ、主は彼のために用意した完全な道を歩き、正しいことを行うことができます。私たちの心にあるキリストがご自分の命と血によって書き記してくださった真実の言葉があり、私たちの舌はキリストによって清められた贖いを喜ぶ賛美で満ち満ちています。私たち一人一人がキリストによって幸いなことにキリストの友と呼ばれ、キリストが私たちのために用意してくださった父への道を、キリストの恵みの御縁に歩むことができます。いつどこにいてもあなたの皆を呼ぶ者、あなたの皆を敬う者、あなたの皆をより頼む者として、今週一週間もあなたが私たち一人一人を生かすために、あなたが用意した安息日、あなたの用意した安息の中に招き入れてくださっていると感じます。あなたが私たちのために用意されたその大いなる愛に満ちたその安息に私たちは入り、さらなる一週間をあなたの喜びとあなたの命によって、この地上を命で歩まれることを心から感謝いたします。今私たち一人一人に注がれているキリストの血潮は、私たち一人一人を神と人の前で全きものとし、キリストが私たちに重ね着させてくださった何より尊いキリストの血潮によるロイヤルローブを着て、神の前で躊躇なく喜びを持って賛美して神を礼拝していることを感謝いたします。主は今日も私たち自身、私たち自身を招いて、ご自身の脇腹を裂いてくださったその死聖所に、その死聖所に私たち一人一人を納めてくださっていることを感謝いたします。今日もあなたの命に納められたもの、あなたの真実に納められたもの、あなたの十字架による完成に納められたもの、あなたの血潮によって納められたものが、燃えと誠を尽くしてあなたを拝し礼拝いたします。心の底からあなたにアーメンと、全ての真実なるあなたの御言葉にアーメンと、そのアーメンがこの地上を揺るがし、とどろき、そして主に栄光を期すことができますように、心の底からの命でアーメンを捧げます。私の楽しみ、私の喜びの中に預かりなさいと、今日も私たち一人一人を招いてくださった天の父なる神様、あなたが喜んだ日、あなたが誠に満足されたその安息の日、 私たちもイエス・キリストの御名と血潮で入ります。そして今日語られる御言葉が私たちにさらなる命を真理を与え、もう少しイエス・キリストのかけらなしくイエス・キリストの作られた形らしく今週一週間も生きていきたいと思います。自分の思いと心は下ろして主よ来てくださいとあなたを招きます。まだまだ主よ来てください。マラナダイエスよ来てください。マラナダ主イエスの聖霊よ来てください。語るあなたの働き人の上に今日もあなたが大いなる油を油を油を注いでいてくださっていることを感謝します。あなたが愛するものを満たすためあなたが招いてくださったものを満たしてくださるため油を注いであなたご自身を表してくださっていることを感謝します。北海道や静岡また礼拝する兄弟姉妹あなたが導いて祝福してくださることを感謝します。私たちに与えられているこの恵みと命が彼らの上に豊かに豊かに豊かに注がれますように。回収一度の祈りと合わせて天と地とその下において誰も逆らうことはできない主イエス・キリストの御名によって祈りました。
本日のメッセージです。今日はルカの福音書の14章の1節から6節まで、開く自信のない方は私が新共同訳聖書でお読みしますのでどうか耳を傾けてください。読んでいる間にパラパラめくるのはなしですよ。では、お読みします。安息日のことだった。イエスは食事のためにパリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々は イエスの様子を伺っていた。その時イエスの前に水腫を患っている人がいた。そこでイエスは律法の専門家たちやファリサイ派の人々に言われた。安息日に病気を治すことは律法で許されているかいないか。彼らは黙っていた。するとイエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになった。そして言われた。あなたたちの中に自分の息子が、牛が井戸に落ちたら、安息日だからといってすぐ引き上げてやらない者がいるだろうか。彼らはこれに対して答えることができなかった。はい、以上です。
アーメン。
ちょっと余談なんですが、私が小学校 1,2 年生ぐらいの時に、最も好きな御言葉は何かって、教会学校の先生に聞かれまして、このヨハネの14章1節だって答えました。安息日イエス様が食事のためにファリサイ派の議員の家に入りになって、人々がイエス様をじっと見ていた。教会学校の先生はえって思いました。なんでこんなところなの、何の意味もないじゃん。他の生徒たちは、ね、求めなさいと、例えば与えられますとか、信じるものは救われるとか、まあ、そういう有名どころなのに、なぜか僕だけはここだって言って、でなんかここが記憶に残ってたんですよ。なんでかっていうと、ですね、ある手術のことですね。家族全員でその時教会に行ってたんですが、その時何らかの理由で教会に行くことはできませんでした。でそれで、家で、私の父親、まあ、そこにいるんですけれども私の父親が家庭礼拝をしてくれまして、その時、父親が引用してくれた箇所がこのヨハネ14章1節から、の、続く御言葉だったので、なのでこの聖書をもう30年以上使ってるんですが、そのヨハネ14章1節に線が引っ張ってあります。というわけで意味はないんですけども、なぜかですね、まあ、一家の主が、御言葉を取り継いでくれたということがやたら嬉しかったので、そこに線が引っ張ってあったわけです。でちょっと話がずれましたけども、今日の本題に入りたいと思います。ある安息日ですね、イエス様がパリサイ派のある人の家に食事のために入ったところ、なぜかイエス様はじっとみんなに見つめられておりました。なぜでしょうね。そこに水腫の人がいたからです。水腫って皮膚に、なんか液体が溜まっちゃって、そしてブクブク腹立ちが膨れる、そう、その病にかかっている人がいたんで、イエス様はじっと見ていたんです。なんでじっと見ていたんでしょうね。それは安息日だからです。ちょっと一般の人にはわけわかんないと思うんですけども、要するにパリサイ派の人たちはこの安息日にイエス様が、それを癒すかどうかというのをじっと見ていたわけです。どういうことかと言いますと、安息日は働いちゃいけない日だという言い伝えがありました。もちろん、律法においては安息日は、仕事をしてはならないと書いてあるので、イエス様は仕事をしないかどうか、癒すという仕事をしないかどうかということでじっと見ていたわけです。もし癒しという仕事をしたなら訴える口実になります。ねえ、むちゃくちゃな論理ですね。その、水腫の人、皮膚にブクブク水ぶくらができる、とても、ね、辛い状況だったと思うんですけども、でもパリサイ派の人たちはそういうことをお構いなし、イエス様がその人を、辛い人を癒すかどうかということに焦点があったわけなんです。イエス様は、どういうふうにそれを言われたでしょうか。他の箇所でこういうふうに言ってます。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか、それとも命を殺すことか、善を行うか悪を行うか、 それとも命を救うか救わないか、善か悪の路線か、それとも命の路線かを提示されたんです、どっかで聞いたことあるでしょうか。善悪か、それとも命か。創世記で皆さん聞いたことありますね。神様が創世の初めから人類に示されてきたのは、もともと創造の御業は完成して全てが完全になっていたんですけども、でも、あることによってそれが崩れてしまいました。そこで人間に神様が提示されたのは、善悪か、それとも命の路線か、何していいよい、何しては悪いの路線か、それとも命を得るか得ないか、その路線です。そもそもの安息日の制定とは一体どのような次第だったでしょうか。これは実会です。実会の、第4番目の戒めです。皆さんがこの、ちょっと私の黒いんですけど、韓日聖火の後ろ、一番後ろの見開きに実会というのが書いてありますね。じゃあその第4のところ、そうそう、じゃあちょっとエミさんに読んでもらえますか。
安息でしょ、
はいはい、安息日を心に留め、これを聖別せよ。
そうです、そう、第4回で、この細かい字の方に、6日間仕事をして7日目は仕事してはならないと、要するに仕事をしてない、してはならないというのは小さい文字の方であって大きい文字の方ではないんです。第4回この安息日の安息日に関する掟というのは、この日を心に留め特別視して他の人は 別格として扱いなさい、聖なる日として扱いなさいであって、絶対動いちゃならないとか絶対働いちゃならないとか、そういったことはメインではなくサブなんです。メインはこの安息日を特別視しなさいということです。それはですね、この安息日第7の日なんですけども、主は7日にわたって、創造の御業をなされました。そして第7日目、その日が、主の全ての創造の御業が完成された日ですので、その日を特別に扱いなさいという、主はその日を満足の日、安息の日として制定されたんです。ですから働かない、動かないというのは二次的なものです。さて、今の世の中見るに創造の御業は完成されて完全な状態に見えますでしょうか。
見えません。
見えませんね。悪い奴らがはびこってますね。いろいろ自然が破壊活動されてますね。それは、創造の御業が壊されてしまったんです。神様が完全な状態に良いものとして、しかもですね、人間を作られた日第6日目、主は甚だ良かった、極めて良かったと、人を見ておっしゃったんです。しかしその人は今甚だ良い状態でしょうか。
悪いです、
蹂躙されてますね、癒しめられてます、貶められています。サタンが創造の御業を破壊してしまったんです。アダムに変な入れ知恵を吹き込んで、そして、人類に罪と死が入ってしまったんです。完全に美しい調和を保っていた被造物は混沌となってしまって、そして破壊されてしまったんです。神様の創造の御業はもう完成されました。ところがそこにああだこうだと言って別物を混入することが創造の御業を破壊することになります。パリサイ派の人たちは安息日は覚えてせとせよ、それで満足して、それでそういう理由で働かなければいいのに、でも何歩以上歩いたら良い、しかし何歩以上はダメだとか、あるいは安息日に物を売ったり、もみ殻を手で揉むのもそれは労働活動にあたるとか、 そういう細いことをですね付け足していく、あたかも神様の御言葉は不完全でそれにさらに付け足し付け足ししていくっていう活動が安息を邪魔する活動になるんです。皆さんも御言葉にああだこうだ付け足しいろいろしたりして創造の御業を壊してないでしょうか。イエス様は全て疲れたもの重荷を負っているものは私のところに来なさい、私があなた方をさらに重荷を背負わせよう、じゃないですね。ところがですね、イエス様は信じるとなぜか疲れたもの重荷を負っているものにさらにへんてこな重荷を背負っちゃう人がいるんです。それは創造の御業に変なものを付け加えているからです。昨日の夜ですね、河合さんが、今日ちなみに林ライスがお昼ご飯なんですけど、それは別に林さんがいっぱいいるからじゃなくたまたまです。でですね、ちょっと味見をしてほしいと言われまして、で、まあ、ちょっともっとルーを足せばいいんじゃないっていうことだったらよかったんですけど、でも私がアドバイスしたのはもチョコレートを入れればよくなるとか、カレー粉を3粒入れればよくなるとか言って、でそれで怒られたんですよ。もうハヤシライスじゃなくなっちゃうから怒られたんです。ハヤシライスはハヤシライスのまんまの材料で置けばいいのに、勝手にああしろこうしろとチョコレート入れようとか言って別物にしちゃうと怒られるんです。いや、神様も創造の御業はすでに完成されてるのに、人間がチョコレート入れようとか、そうそう、カレー粉入れようとか余計なものを入れようとして別物にする、福音とは別物になっちゃうことが神様が嫌われることなんです。とにかくこの創造の御業はサタンによってかき混ぜられ、創造の全ての良きもの、良き世界とは別物の世界に今なってしまいました。さてここの、安息日に、水主の人はどうだったでしょうか。彼はその水主という病によって創造の本来あるべき美しい姿から、阻害されておりました。かけ離れていました。そうやって長らく安息ができない状態でした。安息日を覚える日なのに、安息を覚えることができず、ファリサイ派の人たちのネタにされて、イエス様を訴えるネタとして病気が用いられてしまっていたんです、ね、ひどいですね。こういう意地悪な人、意地悪なサタン、そういう人たちのそういうの状態をネタにしてしまうんですけども、でも彼が良かったところは主の前に引きずり出されていったことです。イエス様の前に出されていたから。そうです、皆さんがですねネタのために主のために引きずり出されるような、そういう屈辱的な主の前の出方もありますけれども、でも主の前に出されるということはとても幸いなことです。皆さんの病のためにイエス様の元に引きずり出されてきた、皆さんの貧しさのために引きずり出されてきた、幸いです。それはイエス様によって永遠の命を得られるからです。病の癒しを得られるからです。彼は主に創造の御業を再生されました。本来あるべき姿から引きずり下ろされている状態でした。彼はそこをイエス様によって安息が与えられたんです。不完全な状態に引きずり下ろされていたのが完全な体にされたのです。皆さんも、完全な技から完全な状態から引き離されている人はいるでしょうか。どうか主の御前に出て行ってください。破壊された状態から回復されるにはどうすればよいでしょうか。主の前に出ることです。
アーメン。主の望んで呼ぶんです。
そうです。でね、主の前に出るだけじゃダメなんですよ。信仰を混ぜ込んで出なければならないです。この人が癒されたのは まあ、おそらく信仰があったからでしょうね。使徒の働きにおいてペテロたちはこういうふうに言います。イエス様によって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。つまり病の状態は完全な体ではないという、まあ、一定の価値基準がここにおいて示されているわけです。皆さんは病である状態、もちろん主は病さえも用いられます。でも主は望んでおられるのは皆さんが健やかになることです。ですからどうか、完全な状態になりたい方は安息日の主であるイエス様のもとに出て行ってください。それも信仰によって出ていくべきです。まとめに入りますけれども、まず創造の御業はすで、に神さんが第7日目において完成を宣言されております。主の満足に本来入っているはずなんですけども、しかしその主の完全、主の満足をぶち壊すやつがおりました。サタンです。私たち人間も主の御言葉、完成された御言葉に混ぜ物をすることによって創造の御業を破壊することもあります。そのような人たちは安息に入ることはできません。私たちが安息に入るには主が完成された御言葉、主が成してくださった御業をそのまんま受け取ることです。創造の御業は破壊されてしまったんですけども、しかしそれをあがなってくださったお方がいるんです。
イエス様
です。イエス様です。そうです。イエス様の十字架の死によって世の中に死が入り込んできてしまったんですけども、それはその死をイエス様の十字架の死によって打ち砕いてくださいました。イエス様は死に勝利し、貧しさに勝利し、貧しさに勝利しましたよ。そうです。そしてイエス様はその信じる信仰によって私たちは命を得ることができ、台無しになってしまった宮座から完成された宮座へと私たちは移ることができるんです。神様はこの安息への招待状を皆さんに提供しておられます。この安息状というのが御言葉のなるイエス様、イエス様が皆さんを安息へと導く招待状です。皆さんはただこの安息への招待状を感謝して受け取ればいいんです。ただ受け取る、ただ信じる、ただそれだけです。そうすれば全く安息、全く平安に帰ることができます。病であるものは癒され、貧しいものは与えられ、死でゆっくりでして与えられ、そのように創造の御業が完成され安息に入る皆さんでありますよ。イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ではお祈りします。愛するイエス様、あなたが本当に与えられたことは何という喜びでしょうか。あなたはあらゆる充満によって満たされております。そのあなたを信じるとき、私たちも満たされ充満されております。創造の御業が一時サタンによって破壊されましたけれども、しかし安息日の主であるイエス様が私たちに与えられ、そのイエス様にあって破壊された安息が再び取り戻され、そして私たちにもその創造以来の平安、創造以来の安息、創造以来の完成さが、完全さが私たちにも適用されるこの福音を感謝いたします。どうか一人もこの安息に漏れるものがありませんように。あなたを信じる信仰がこの人を完全な体にしたのです。その御言葉が私たちの上に適用されますように。このお祈りを私たちの愛する主、安息日の主であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 じゃあイエス様を、祝う賛美セレブレイトジーザスを歌います。修法を見開きの左下の方に祝福の御言葉というものがあります。これは御言葉です。しかし空欄があります。この空欄に皆さん自身の名前を入れて祈っていただきます。例えば私はカズヤという名前なので、カズヤはキリストにおいて、という形で皆さん自身の名前を入れて告白していきましょう。では行きます。祝福の御言葉。カズヤはキリストにおいて手によらない割礼、つまり肉の体を脱ぎ捨てるキリストの割礼を受け、洗礼によってキリストと共に葬られ、
またキリストを死者の中から復活させた神の力を信じて、キリストと共に復活させられたのです。しかしカズヤには主イエスキリストの十字架の他に誇るものが決してあってはなりません。この十字架によって世はカズヤに対し、カズヤは世に対して貼り付けにされているのです。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは新しく創造されることです。カズヤの主イエスキリストの名前によってアーメン。終わりに祝福の御言葉をお祈りします。終わりに兄弟たち喜びなさい、完全なものになりなさい、励まし合いなさい、思いを一つにしなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエスキリストの恵み、聖霊父神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。アーメン。
感謝します。
礼拝をそこまでにします。報告があります。毎週水曜日に、学び会を行っておりましたけれども、その先生がなんと就職をしたそうです。というわけでですね、水曜日に行えなくなってしまいます。今度土曜日か日曜日にしようと、まあ、日曜日の予選が濃いですね。それ皆さんで後で相談して決めたいと思います。ですね、今週水曜日はまだ水曜日にあります。その次の水曜日からないんです。
はい、
そう、就職したんですよ。元
気な
世の
中、ご就職でよかったわね。やっぱここに